今日はローマ信徒の手紙の9章の終わりのところからですね、9章の30節からその終わりまで、それから10章の1節から4節までというところです。で、今日のこの始める部分ですね、9章の終わりはですね、ここのところは あまりですね、心を止めて読まれないことが多いかと思いますが、ここのところもですね、非常に重要なことが書かれてあるわけです。どういうことかといえば、異邦人が義、ここで義という言葉がこの三十節だけで3回も使われているわけですね。まあ、こういうふうにですね、この我々がほとんど使わない義というふうなことを日常の会話の中でまずほとんど誰も使わないと思います。会話でなくても新聞とかテレビなんかでもですね、義とかいうようなことをまず言わないですね。そういうことでですね、ほとんど使わない言葉がこのように非常に大事なことを意味するとして使われているものだから、このローマ信徒の手紙がとってもこう分かりにくくなるっていうことになるんですね。だからこうイメージがこうですね、内容がこう思い出しにくい、分かりにくいというところがあります。で、これはもともと義っていうのはですね、正義、正しいという意味なんですよね。で、正義と訳しているところももちろんあるわけです。だけどこのなぜこの正義と訳さなかったのか、この分かりにくいですね、義とかいうふうに訳したということは、我々がこうやはり正義といってまたこうイメージがここで言ってる本当の意味とまた少し違ってくるからなんですね。信仰によって正義を求めるっていうでもそれもまたどうもはっきりしないというところがあるわけです。ここのところはですね、確かに正しいということなんですけれども、人間の正しいあるべき姿ということなんですね。この義っていうのは人間の正しいあるべき姿、これはですね、神様がおられるというのが根底にあればですね、当然人間のあるべき正しい姿は神様と結びついてるっていうことです。神様と正しい関わり、関係ともだから言い換えられるわけですね、義ということ。この新約聖書において神様との正しい関わり、関係、それがあれば人間のあるべき正しい姿になるからです。ですから義を求めなかった異邦人というのはですね、人間の正しいあるべき姿なんか求めてなかった、自分の思うままに欲望のままに生きていたような異邦人ですね。異邦人がその正しい姿、これは信仰によって本来なかった正しい姿を与えられたということです。神様との正しい関係をただ信仰によって与えられたと。で、他方ですね、本来この神様との正しい関係を一番知ってるはずのイスラエルの人が律法、正しくすると言われてきたその律法を守ろうと一生懸命にしたんだけども、どうしてもそれ守れないと。そして正しい姿にはなっていないと。で、それはですね、この信仰によって私たちはこういわば飛躍してですね、正しい姿を与えられるのに行いによって与えられるというふうにずっと考えてきたというわけです。律法、神様に関わる法律みたいなものですね。律法、英語ではロー、同じローです。大文字で書くだけですね。法、だからこのことはですね、救いということの根本であるわけですね。前から言っている3章から5章にかけて言われている根本がここにももう一度書かれてあるわけです。 ですね。この32節っていうのはそういう意味で、3章から5章のことと全く同じことがここでも言われているんですね。正しい人間として正しい姿には決まり、立法あるべき姿はこうだっていう、その教えを守ること、あるいはそれに従って行動することだと。これはごく当たり前の考えですね。誰でもですね、人間として正しい姿になろうと思ったらそれは嘘を言ってはいけないと。親も大事に、隣とも大切にしなさいと、あるいはなすべき義務をしなさいと、これは当たり前のことなんです。そういう当たり前のことをですね、当然、その当たり前の一番大切な決まりを神様から直接与えられたんだから、それを一生懸命に守って行うと、それが正しい姿になると思っていたわけですね。だからごく自然でもあるわけです。今現在ほとんどの日本人もみんなそうですね。しかも真面目な、ある程度正しい人はみんなそう考える、当たり前です。初めからですね、その正しいことを放ってやると、まず何が楽しいか、何が面白いか、そういうことをまず考える人にとってはこんなこと一切まだ無意味なわけ、意味がないわけですね。まずやはり何か正しいことを求めると、人間のあるべき姿を求めるっていうこと自体がですね、もうだいぶ進んでいるはずですね。最近の多くの若い人たちはですね、それあるべき正しい姿をあまり求めないと。だから政治がですね、どんなに悪いことをしても、ああいう原発でも学生とは一切何も言わないわけです。私らの学生の時はですね、学生こそですね、一番鋭くそういうことを見抜いてですね、職業に就いたら家庭もあり自分の立場もあるから言えないけど、学生の時は言えると。だからですね、学生っていうのはですね、時の状態を見抜いて、そうして正しい政治運動もしてたわけです、まあ、間違ったこともしてた人もおったわけです。だけど最近の人はまず何によって楽しめるか、遊びとか楽しみ、飲んだり食べたりどっか行った、そんなことばっかりをいろいろ話することが非常に多くなってしまったから、何が起こってもですね、何にも政治に対しては言わなくなってしまったですね。そういう人たちずっと大人になっていったらどうなるのかということもありますが、そういう状態はですね、ここにあること非常にまだ遠いわけです。ここはですね、まず少なくとも義正しくあるにはどうしたらいいんだろうかという非常に真剣な問いかけがあるわけです。それをですね、当然、唯一の神様からの決まり、立法、それを守って、守るということは行うということですね。そうしたら神様の正しい関係を与えられると、こういうふうにとっても自然な考え方なんですね。ところがここで新約聖書って非常にこの意外な点はですね、そこと全く根本的にそれではですね、救われない、正しい関係には到達できないというわけです。だとしたら、私たちが聞いてきた学校教育とか、この世間のいろいろな習慣や道徳、みんなそういう正しい関係には何にも役に立たないということになる。そういうのはとっても驚くべきことなんですね、この新約聖書の主張っていうのは。みんなでもですね、良い行いによってですね、それは人間っていうのは正しくなると。そう思っているわけです。で、それがですね、大きなつまずいている姿なんだというんです。だからいかにですね、このキリスト教の真理というものが、この世間、あるいは人間の常識的な考え方と根本的に違っているかということがわかるんですね。で、非常にそういう意味では、こう、その基準というものは高いわけです。なぜかというと、心の中までこう見るからです。良いことをしているというふうに言う人、あるいはしているように見える人も、その心の中ではどうなのかと。そこにはですね、やはり自分というものを誇るとか、自分がしたことを誇る、自分がしたことを頼る、あるいはそれをもう周囲に知らせようとするとかですね、そのようなことがあったら、そもそもそれは正しいあり方ではないという、ですからそういうことまで考えてですね、それから、まあ、神様の誰にでも同じように当てはまる愛ということを考えたら、何か良いことをしていると言ってもですね、本当に非常に偏っているわけで、狭くて、 私たちはどんなにそれは頑張っても難しいということですね。まあ、日本でもですね、2万人ぐらいの方が亡くなって、今も福島で非常に苦しんでいる人がおりますけど、アフリカなんかでは10万、20万という人が食べられないとかですね、医療も受けられないと、そんなことは今もあるわけです。で、そういう人たちのことは祈りも覚えも何もしなくていいのかと、そういうそんなことをほっといてもカンマンというのはこれまた愛から外れているわけです。そういうことまで言ったらですね、もう人間の愛だとか何とかって本当に狭い小さなものでしかないんですね。隣人って言ってもですね、この家の隣、歩いている時に出会う人、電車で出会う人、みんな隣人、その隣人を愛する、愛しなさいとか言われて、誰がそれを本当に愛をしているだろうかと。そういうふうに広さと深さと純粋さということから観点から見たら、どんな人でもですね、正しく行っていますなんて胸をこう張って言える人は一人もいないわけです。だからそういう意味ですね、その本当の神様との正しい関係は何かを行うっていうふうなことによっては決して到達はできないと。で、そういうことでですね、できたように思うのは大きな自慢、欺き、自分を欺いていることというわけなんですね。それがまあこの31のイスラエルだけでなくみんなそうなんです。異邦人、正しい決まりを追い求めてそれをやってもやっても到達はできない、その目標に。で、それはですね、信じるということでなくって行いによって到達できるというふうに考えているからできない。これはイスラエルだけでないわけです。みんなそうなんです。まあ、そういうふうにこの聖書が言うところは非常に基準というものが高いわけですね。内側までみんな見るものだから。で、そこでですね、次にこのイザヤ書からの引用があるのですが、この引用を、まあ、あらかじめ事前にですね、前に調べてから参加した人たちとは、ちょっと不思議な思いを持っているはずですが、まあ、調べてない人はそういうことは気づかないと思いますが、見よ、私はシオンにつまずきの石を置くと、妨げの岩を置くと、そしてこれを信じる者はですね、失望することがないとありますが、これはどういうことなのかと、ちょっとですね、その点を旧約聖書ですね、旧約聖書をちょっと見ておきます。ここのところはイザヤ書のまず28、イザヤ書の28ですね。28の16というところですね。かなり違っておるので、戸惑うかと思います。イザヤ書の28の16ですが、比べてみたら大きく違うはずです。私は一つの石をシオンに置くって、これはないですね。ところが石を置くのはないだけど、ここはですね、試みを経た石、イザヤは固く据えられた一節の尊い石なんです。信じる者は急いだり慌てたりすることはないと。信じる者は、ある英語訳一つはパニックに陥るとかいう表現にしてますが、パニックに陥る、何をしたらいいかわからないっていう状態にならないと。これ随分違うわけですね。この引用を見たら。それともう一つですね、実は別のところをパウロは組み合わせて引用しているからです。で、それはですね、同じイザヤ書の8章ですね。 8章の14、8章の14というところを見てもらったらですね、1073ページです。ここにはですね、確かに、主ご自身は聖女にとってはつまずきの石、イスラエルの両王国にとって妨げの岩となり、エルサレムの住民にとって網となる罠となる、多くの人はこれに妨げられ倒れてしまうってあります。このようにこの2箇所ですねを取って組み合わせたわけです。パウロが示されたことをはっきりと言うためにこの2箇所をですね圧縮して組み合わせたわけですね。はい、それで、まあ、元に帰りますが、どういう、もう意味、意図があってこのように組み合わせたのかということです。で、神様はですね、シオンに二通りなる。一つは確かにですね、つまずきの石になって、多くの人々はそれで本当につまずいた。つまずいたってのはまっすぐの道を行けなくなった。要するに間違った道、滅びの道に行ってしまったということですね。神様が据えた石に帰って妨げられてですね、行けなくなった。これは神様が決めた正しい道をですね、逆らって歩こうとしない、そんなものいらないということで、それはその人がそういうふうにあえて、拒んだからですね。拒んだから本当は正しい石であるのに、それによってつまずく。これはイエスご自身がそうだったわけです。イエス様が言われたですね。私につまずかないものは幸いだって言われたことあります。どんなに良い人でも、神様に対してでもつまずく人はつまずくわけです。まあこれは、こういうキリスト教会でもよく、私はあの人によってつまずいたとか、誰それによってつまずいたから、とかいうことを言いますが、それは確かにその相手の人も何らかの原因があると思いますが、つまずく根本はというとですね、それに自分にあるということもですね、そのつまずきの意思みたいの奥には神様が置いてある。その神様をしっかり見たら、そのつまずきの意思みたいなものを乗り越えていけるはずなわけです。で、自分というものをまずあると、ここのエルサレムの人もそうだったんですけど、神様の大きな本来は元になる意志であるのに、それによって悪い方行ってしまうと、そんなのもいらないと言ってですね、だ結果的にそれはその人はですね、正しい岩につまずいたということになるわけです。だけど本当はイザヤ書で言ったように、これは大きな元になる意志であると。だからそれを信じた者はこういう失望、希望がなくなる、失望することはない、絶望することはない。ここでも信仰によってというわけです。パウロはここで信じるということを重んじるためにこういう形で引用したわけですね。行いによって、目に見えることによって正しい関係、正しい姿になろうと思っても、それはつまずくだけだというわけです。イスラエルの人たちもみんな、人間はそういう形で表面見たら誰でもこれがそうだそうだと思うんだけど、そこでみんなつまずいてるというんですね。で、それと全く違ったこと、つまずかないようにする根本というものが、これがイエスを信じることだと。そういうような目的でこの箇所を組み合わせて引用したわけです。で、それはいろんなことに関して言えるわけです。それがまあ実証につながるわけなんですね。その実証の今日の4節も書いてありますね。信じる者、 すべてに正しい関係をもたらすためと出てきてですね、今日のところもですね、パウロが言おうとしていることは誰でも良いと思う、良心的な人をみんな思うのに、良い行動によって神様との正しい関係を作ろうというのは決してダメだと、つまずくばっかりだと言うんです。現在でもそれはみんなそうと思います。例えば綺麗事言ってるだけじゃないかと、宗教なんてみんな嘘だとなんていうのはですね、誰だってな、宗教者みんな悪いことしてる、嘘してると、表面だけだと、偽善者だ、嘘だとか、これはみんなですね、正しい行いによって神様の正しい関係を与えると思ってるから、あの人は正しくない、あの人はあんな間違いがある、罪がある、で宗教全体嘘だというふうに思う人がいる。それはここでみんなつまずいてるわけですね。本当はそういうふうに行いは誰もできないわけです。正しい行い、それをですね、できないところを飛び越えて、いえば翼を与えられて、神様の正しい関係に一挙に到達できるようにできるしてください。これは信じるということなんだと、そういうようにですね、この人間の究極的な姿っていうのは、この信じるということには、これは万事そうなんですよね。考えてみますと、だから信じるということもやめた途端に不安が生じる。この世界の将来は最終的にどうなるんだろうかと、そういうこともそうです。人間の考えや科学技術で解決できるなんて思ってたら、もうこれは行き詰まるわけですね。地球も太陽も最終的には消滅する、そんなことを乗り越える道は、それは信じることです。イエス様の再臨と新しい天と地というですね、全く異なるものが訪れるんだと。私たちの死のこともそうですね。科学的に考えたら、死んで肺になって骨になった、どこにも何もないではないかと。これもそうですね。正しい行いも死んだ何もないではないかと。だから死んだ終わりだと。こういうことをみんなですね、信じることをせなんだら全部人間はつまずいていくということです。どんな天才でも科学者でも学者もみんな同じです。そういうことをですね、どんなに熱心であってもそれはできなくなると。この実章でもですね、入ってですね、もう一度このパウロは、彼らユダヤ人たちが救われる神様との正しい関係になることを心から願って祈ってやると。これは九章の初めにもあった。パウロがいかにですね、自分を迫害してキリストを拒んでいるユダヤ人たち同胞を愛して祈っているか、九章の初めと今日の十章の初めと同じような気持ちが出ているわけです。九章の二節、私には深い悲しみがあって耐えることのない痛みがあるほどだと。ユダヤ人のためならばキリストから離されても良いとすら思ってるんだという、そういう気持ちと今日の実章の最初ですね、心から願ってユダヤ人のためにいつも祈ってると。そしてこの実章で、確かにユダヤ人は熱心に神に仕えている、確かだと明かしすると。これはパウロもユダヤ人として指導者的な人物であったからよく知ってると。けれどもですね、正しい知識、エピグノーシスという言葉ですが、グノーシスは知識ですね、エピは強調しています。エピグノーシス、これは認識と書いてありますが、正しい認識と訳していますが、本当の正しい知識、認識ではないというわけです。このことはですね、今もよくあるわけです。宗教的に熱心だけど正しい知識、認識に基づくのないというのは、これはいわゆる異端と言われるものとか、新興宗教の中でも典型的な代表的なのオウム、真理教、これも自分の家族も捨てたり、全てを捨てるぐらいとっても熱心だったけど、本当に正しい認識に基づくものでなかったら、大量の人を殺害するということまで計画するというところまで行ってしまうということです。そんな極端なことでなくても、 正しい認識がなかったら、これは聖書を使うといっても物見のエホバの証人とか統一教会も同じですね。で、うっかりした私たちもそのようになるわけです。ローマカトリック教会もそういうふうに信じるということではなくて、お金を大きな大聖堂に、作るためのお金を入れたら、それでも許されるんだとかですね。そんなとこまで極端な人たちは言ってしまったわけです。だからですね、どこまで人間はこのように間違っていくか、それは本当に気をつけてなければ間違うということですね。熱心だから、それは正しいとは言えないというところがあるわけです。いつも何が正しいのかということです。で、この最後の4節にある言葉ですね。これをまとめの言葉としてここに持ってきているわけです。キリストはこの律法、こうしなければいけない、こうあるべきだというあらゆるいろんな決まりの、この目標とあるんで訳したんですが、この目標と訳したのはこの新共同訳だけであってですね、これはギリシャ語だとテロスということです。テロスという言葉はですね、これは本来終わりということなんですね。ですから最後まで耐え忍ぶものは救われていますね。この最後までと訳されたわけです。終わりですから、ほとんどの英語訳はエンド、エンドと訳してあるわけです。あるいは終局と、口語訳はこういうふうに訳してますね。キリストは全ての終局だと、律法の終局だと、終わりだと。中国訳もいくつか私もすぐに調べられるので見てみますと、中国訳も終局ということを使っていますね。究極的な終わり、まあ、日本語では目標というのはですね、終局的な終わりというのはどうも漢字が違うわけですね。だから本来はこれ終わりという意味なのですですね。世の終わりまでとかいう終わり、どうして終わりなのかというとですね、このキリストが来れば全ては終わる、目標に達する、一番良い目標に到達するという、そういう意味で終わるというんです。キリストが来なかったら終わらない、みんな中途半端だということなんですね。こうしなさいとしなさいと永遠に言われてもできない。キリストが来なかったら死んだらどうなるかわからない、みんな中途半端です。死んだらどうなるか、みんなクエスチョンマーク、クエスチョンマークだから日本の伝統的なものはいろんなご飯とかなんかお祭りをしたり、何度も言ってきた慰霊という形ですね。霊は未だに悲しんでる、怒ってる、恨んでるんだと。だから一生懸命慰めてやらんと怒ってくるぞと。それで慰霊祭とかいう、あれは非常にこういう意味ではですね、亡くなった人もある意味で非常にこう汚すような言葉である。今も怒ってるんだ、怒ってるかどうか誰がわかるのか。本当に安らいで神様さんのとこ行ってる人たちもたくさんおるわけですからね。まあ、そういうことでみんな実派人からあげるね、死んだ人みんな怒ってるわねか、慰めてないといかんなんて、これはもう非常に大きな、そういう人たち場合によっては汚すことにもなりかねないんですね。もう清められた神様のとこ行ってる人おるのに、これはもう怒ってるんだなんていうことは勝手に、そういうふうに慰霊というみんなが使ってるようなことも、実はそういうふうにクエスチョンマークだから、死んでどうなんだかわからない、それはキリストが来なければみんなクエスチョンマークなわけです。人間関係もそうですね、非常に仲がいい家族であっても親族であってもこういう集まりであっても、ふとしたことから壊れることは、もう壊れてどうもならないということもありますが、キリストが本当にその両者に来てくださったらそれは解決する。あるいは何かそれと別れてしまったとですね、友人関係でも何でも別れてしまったらもう終わりでなくて、そのどちらかにキリストが来たら これは修復ができる。相手は離れたままでも祈りの中で修復をされるわけです。片方が祈りを持ったらキリストが来た。霊的に相手の人のために祈ることによって修復されるわけです。そういう意味でですね、キリストこそは律法でありますが、あらゆることのいわば終局なんですね。キリストが来たらみんな本当に意味で、だからこの宇宙もそうです。この宇宙全体もキリストが来なかったら終わらないわけです。さっき言ったように科学的なものだけでは地球も太陽もみんな雲散霧消消えてしまうと、まあ、それだけではもう本当にクエスチョンマークです。まあそういうふうにですね、まあ、原発の問題でも今日本が作ったものは100万年でも残ってしまうわけですが、これもですね、ものすごい長いんだけど、キリストが来る、これは分からん、キリストがいつか分からん、来たら全ては解決されると。万能だからですね、新しい天と地にはもはや放射能もないわけです。そういうふうにこれもまた信じなければどうもならないんです。こんなこと本当かと考えてみよう、科学的に考えてみよう、そんなことは絶対ダメですね。永遠にそんなことは解決できないわけです。科学なんてそういう意味で非常に狭いことしかわからない。いつも言ってるね、明日のことすらわからない、私の心、あなたの心すら科学も何一つわからないわけですですね。でそういうふうに科学技術っても非常に、まあ、宇宙をトンネルとかそういうのことを言えばパソコンとかみたいなものすごいなんか進んでるようなけど、実はたった目の前の人間の心すら見抜くこともできないんです、科学発達しても。だけど神様は全てを見抜いているわけですよね。でそういう神様を信じる、だから信じるもの全てにそういう神様との正しい関係ができて、それの証は平安だというわけ。神様との本当の正しい関係なければいつまでたってもどっか不安、あるいは心の中、世界、何かの大きなクエスチョンマーク、何かがモヤモヤとしているということなんですね。そして信じることは誰でもできるわけです。生まれつきどんなに能力があろうとなかろうと関係がないんですね。その点も非常にこれはある意味で平等にできている。かえって能力のある人がですね、誇るということはよくありがちです。ですからこういうふうなこと全てをですね、こういう人間的なものにするために幼子のような心にならなければ神の国を見ることも入ることもできないと。幼子のように幼子がお母さんお父さんを本当にこう信じて見つめるように神様をその子に信じると、そういうことで、立法だけにあらゆる人間的な要請要求問題一切の終局がキリストだと、そういうことでですね、このパウロは、イスラエルの問題の解決ということの間にこういう信仰によって救われるという根本原理をでも再び挿入したわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。